OK なの。シェシェベリーマッチ。
皆さんこんばんは。木曜深夜11時、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの OK なおこと林田直之です。この番組は人のは無限大をテーマに、コミュニケーションを皆さんと一緒に考える番組です。第33回目の今日は、京都国際写真祭 KG プラスで単独写真展を開く和歌山県立鹿島高校のチャレンジを特集でお伝えいたします。ちょっと夜更かしながら、どうぞ最後までお付き合いください。 OK なおのシェシェベリーマッチは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお届けいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めまして、OK なおこと林田直之です。京都グラフィーという日本でも数少ない国際的な写真祭が、9月18日から京都の街を舞台に開催されます。今日はそのサテライトイベントの KG プラスに参加をする和歌山県立鹿島高校の話題です。鹿島高校写真部は写真甲子園3連覇中の強豪校で、昨年 KG プラスに合同展として参加、今年は地元の熊野古道をテーマに初の単独参加となります。まず京都国際写真祭と KG プラスについて、ディレクターのカルドネル姉妹さえさんにお話をお伺いしました。
カルドネル姉妹さえです。京都グラフィーの立ち上げから京都国際写真祭に関わっておりまして、今は KG プラスというプログラムの共同ディレクターをしております。京都グラフィーはどちらかというと、まあ、企画展のような形で、 KG プラスはどちらかというと公募のイベントなんですね、
はい、
京都グラフィーは日本も含め世界で活躍している、写真家アーティストを京都で紹介する。しかも、京都という街と京都の、その街の中にある建物ですね、その空間を利用して作品を見せていく。なので非常に空間デザインにもこだわりがあって、作品をそのまま額に入れて見せるって写真展ではなくって、ある場所である作品を空間とのバランスを考えて、デザインを考えて見せるという特色のある写真祭なんです。
なるほど、
はい、
今回の写真展は何箇所ぐらいで展開されるんでしょうか。
京都グラフィーの方が今年は、メインが12、あと、アソシエイティッドプログラムというのが4箇所ですね、16箇所ですね、京都グラフィーの方。
はい、
はい、今日は、代表のルシル・レイボーズが上御料神社というところで写真展もあります。
はい、
境内で。
境内で？
はい、
いや、それがすごいです。それが面白いですよね。
そうなんです。お寺であるとか、神社であるとか、うん、府庁ですね。あとは、鴨川沿いの、外での展示ですね。
なるほど。それと KG プラスについては何箇所ぐらいの展開になるんですか。
はい、KG プラスは、61箇所です、はい、プラス順風小学校というところでパートナーであるとかスポンサーの展覧会もあります。66箇所って言ってもらったらいいですかね。
すごいね。ということは82箇所、
はい、
同時に、その、この期間中。
でも、100超えてませんので、やっぱりコロナの影響、いろいろキャンセルだったり、
これは、
普段100超えます。
これでも減って、この、
はい、
あ、そうですか。
この規模の展覧会です。まあ、いわゆる企画展である京都グラフィーの展示、うん、プラス、 公募で応募された方からあの、うん、セレクションしてっていう展覧会が、うん、まあ、ケージプラスですの で, あのでその中で会場を見つけてこられる方々、あとは、まあ、会場は私たちが用意する順風小学校という約10教室、まあ、確保しまして、ケージプラスセレクトという部門で、作品だけ募集しまして、それぞれの発想でインスタレーションしてもらって作品を見せる。
なるほど、は
い、ですのでケージプラスの方も京都グラフィーと同じで、空間をいかにうまく使って、プラス場所の力を借りてメッセージをもっと高めるっていうね。
なるほどなるほど。さっきごめんなさいちょっと戻ります。順風小学校10教室っていうことは、順風小学校って今廃校、はい、いわゆる廃校ですか？
廃校なんです。もともとエピソードとしてはあのケージプラスは、まあ、自分で会場を見つけないといけないっていうハードルがあって、で実はあの難しいっていろいろ言われてたんですね、海外のアーティスト。京都に自分で会場を探して展覧会をするなんて僕たちには厳しすぎるっていう風な、まあ、クレームのような形ですけれども、京都の地元にネットワークがある人は得だねっていうことで、うん、で僕たちは非常に入りづらいっていうようなこう悩みを聞かされていて、それをどうにか解消できないかなっていうふうにずっと考えていて、である時、まあ、共催になってくださってる京都市、京都市教育委員会に相談したところ、まあ、たまたま順風小学校が廃校になる瞬間だったんですよ。
なるほど。
でそれで廃校になって、はいで、うん、ガランとした学校の中、本当に子どもの息遣いとかがまだ聞こえるような誰もいないんですけど、昭和の初期からそこを通過していった人たちの人生とか経験とかそういうものがこう凝縮されたような非常にもう独特の空間 で、うん、で建築も美しいんですね。京都の昭和初期に建てられたレトロな建築の素敵な学校なんですけれども、海外のアーティストもその独特な空間にもう完全に魅了されますし、うん、海外のプレスの人たちも、うん、やはり独特のものですので、日本でもあり京都っていうところ非常に皆さん興味を持ってくださる。
なるほど。ということはその参加されるアーティストもそのやっぱりバーの魅力っていうのにすごく、
そうなん
です、あの触発というか、はい、されてるわけですね。はい、ました。で、そのサテライトイベント KG プラス、の中で今回は鹿島高校が、京都天狼院書店さんを使ってやると、はい、こういう流れになっていくということですね、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
鹿島高校写真展のタイトル古道ハートビートオブ熊野は、熊野古道の古道と心臓の古道の2つの意味があります。コロナの自粛期間、写真部も活動ができなくなり、そこで顧問のエナ先生が考えたのが、身近な景色を撮影すること。結果、家族や家の中などが被写体となり、今まで見えなかったシーンを切り取ることができ、新しい視点の写真が生まれたそうです。熊野古道で撮影された生活の古道ということですね。鹿島高校写真部のお二人にもお話をお伺いしました。
ではちょっとご自己紹介お願いします。
鹿島高校2年サラです。
サラさん、はい、
はい、同じく2年のコウメです。
コウメさん、はい、じゃあサラさん、コウメさん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとう
ございます。まずですね、鹿島高校写真部、写真甲子園3連覇とお聞きしております。この強さの秘密、この辺のところをちょっとですね、よかったらお聞かせ願いたいと思うんですけど。
もうやっぱり、たくさん撮りに行くことですね。
たくさん撮りに行くこと。
その、写真をとにかく、とりあえず撮って、経験を積むというか。
なるほど。経験を積む。たくさん写真を撮れば上手になる？
それだけじゃないんですけど。
はい。
とりあえず一番にすることはやっぱり、撮ることかなって思います。
なるほど、なるほど。でその時にじゃあどういうところをポイントを置いて撮ったらいい写真が撮れるんでしょう。
構図とかフレーミングとかちょっと考えてみたり、自分の中でいい感じに思ったところを撮ったりしています。
構図とかフレーミングを考える。なるほど。で、今年はですね、学校が休校になったりとか、クラブ活動もうまくね、できなかったりとかしたと思うんですけど、そういう時に何かこう、 どんなことを考えたかとか、次どうしようとか、なんかそんなことを思ったりしましたかね。
はい。今回、今年コロナで、外へ取りに行くことがほとんどなんですけど、取りに行けなかったりして、でも逆に家で取るっていう機会ができて、
うん、
なんかいつもと違う写真を撮れたかなって思います。
はい、じゃあ小梅さんは何かあります？
外に行けない、外に行けないからこそもっと自分の中で家ってちょっと限定されるじゃないですか、撮れるのとか、
うんうん、
だからそれをもうちょいいろいろ工夫して頭で練って撮ったりしていました。
なるほど。つまり家の中だけだと被写体ってどうしても限られてくる、
はい、
ますよね。だからその限られた被写体をどうやったらうまく表現できるかっていうのは、そんな工夫をしたっていうようなところですか。
はい。
はい。ありがとうございます。じゃあこの今回のね、写真展のコンセプト、熊野古道の古道と、いわゆる古道を掛け合わせた古道というコンセプトだと思うんですけども、それに関して何かどんな写真撮ろうとか、そういうのあります？
この写真撮りに行くときに、そこまで意識しすぎても、うん、なんか写真って撮れなくなる気がして、とりあえず、熊野古道のこの中壁とか、その周辺で、普段通りに、あと熊野古道の道とかを入れて撮りました。
なるほど。もう要は平常心、リラックスっていう感じかな。
はい。
小梅さんは？
本当に今、サラちゃんが言ってくれたように、あまりどんどん考えすぎずに。
考えすぎずに、はい。
はい。いつも通り撮りたいものを、熊野古道のテーマに置きながらも撮りました。
はい。じゃあ、シューティングノートっていうのは今、もう普段から書いておられるんですか？
いや、今回初めてで。
あ、初めて書かれた。これは構図とか狙いとかを、まあ、記入するっていうやつですよね。
はい。
うん、
そうなんですけど、自分たちは、そこまで、なんていうんですか、構図とかちゃんとセットして撮るっていうよりかは、その場にいる人たちとかの写真を撮ったりするんで、
うん、
今回は自分が撮った時の思いとかを書かせていただきました。
なるほど。ありがとうございます。人を撮ってる写真結構ありますよね。
そうですね。
ね、だからそういうところなんか難しさであったり、こういうところを工夫したって、そういうのはありますかね。
やっぱり人とちゃんと話しかけて終わり、ありがとうございましたで終わりじゃなくて、ちゃんとコミュニケーション、いつもどうしてますかみたいな話も聞いて撮りました。
なるほど、なるほど。
やっぱり話した方が身近な人になれる気がするので、
うん、
それでその人も撮られてるって感じではなくて、話してる最中に映ってしまったぐらいのリラックスした感じで撮りたいので、
うんうん、
コミュニケーションを取ります。
なるほど、なるほど。はい、わかりました。ありがとうございます。
一言で言えば、人間力向上、組織における人の力の強化、個人に対しては人生の価値向上に愛を持って貢献する会社です。
グランビズ。
人のは無限大。グランビズ。
OK now のシェイシェイ very much。京都国際写真祭 KG プラスで単独展というチャレンジをする鹿島高校の話題をお伝えしています。会場となる京都天狼院の池田店長のインタビューです。池田店長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。私は京都の祇園市場にございます書店なんですけれども、そちらの京都天狼院という、お店の店長をしております池田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
天童院さんっていうのは、京都だけでなくて、はい、全国にあるとお伺いしてるんですけども。
実はもともとは池袋の書店でございまして、
はい、
今、もう全国に今8店舗、はい、展開している書店でございます。
はい。で、なんかちょうど明日、はい、名古屋店っていうのも。
あ、そうなんですよ。名古屋の久屋大通りに、できる、公園の中にちょっとできる店舗が一つ。
9店舗目ですね。すごいですね。はい、天童院さんで、ね、私もお伺いしたことあるんですけども、非常にユニークな本屋さんですよね。
はい、はい、そうですね。はい、普通の本屋さんを多分ご想像された方はびっくりしてしまうと思うんですけれども、はい、まあ、本の先の体験まで一緒に楽しもうっていうのをコンセプトにしている書店でございます。
はい。
はい。なので、まあ、例えば京都天童院は、カフェも併設しておりますし、それだけではなくて、まあ、いろんな本から飛び出して、イベントだったり、ゼミだったりとかもやってるような書店でございます。例えば文章を書くゼミだったりとか、あとは小説家になるゼミだったりとか、実際に本の著者の方に来ていただいて、まあ、どういったつもりでこう書かれたのかとかっていう詳しいところを聞くような講座だったりとかもやっておりますね。
本屋さんって今すごく、うん、苦戦ですよね。まあ、単純に言
うと、ね。そうですね。多分、本屋さんは大変だと思います。
その中で、やっぱりその、イベントであったり、ゼミであったりっていうのが、はい、割とこう、ボリュームとしては大きいんですか？
そうですね。やっぱりまあ、大きくはあるんですけれども、基本的に、まあ、うちのその店主の三浦も、もともと本がすごい好きで、本屋さんをやりたかった人なんですよ。なので、結構他の多分選書とかはすごいこだわってると思います。
なるほど。
はい。
あ、そうそう、三浦店主さんは、はい、そもそもがもともとプロカメラマンであったと。
あ、ということも。実は正確に言うと、もともとはカメラマンじゃなかったんですよ。なんですけれども、天童院行って、実際に先生を呼んできて、で、教わっていく中でプロカメラマンになっちゃった人みたいな感じですね。なので、店主の三浦自身も、学んでプロカメラマンになりました。
あ、
はい。
じゃあ、天童院さんのゼミを受ければプロになれると。
なれると思います。
それを店主の三浦さんが実践されてると。はい、こういう構図ですか。すごいな、はい、面白いですね。
はい
はい。で、天童院さん、京都天童院さんは、はい、町屋を改装された建物ということで。
そうなんですよ。京都天童院はですね、まあ、もともと町屋を、もう改築して、中を変えて、作った、場所となっておりまして、まあ、2階建てなんですけれども、中に小さい坪庭があったりとか、結構本当にお家みたいな見た目の場所でございます。
はい。その2階のカフェで今回の写真展 KG プラスの会場として使われるということですよね。
はい、そうですね。今年に関しては、2階に上がる階段のところから、まあ、2階の部分を写真展の会場としてご用意させていただいております。はい。
そして今回は、シューティングノートっていうのを今回の写真展の中で、取り入れて、写真に対するその撮影者の思いであったりとか、はい、そういったこともされるということなんですけど、
はい、
これはこのシューティングノートっていうのは天童院さんの商品として販売されてるということですね。はい、
そうなんですよ。天童院書店の中に海の出版社っていう出版社部門があるんですけれども、
はい、
その出版部門で実は初めて発売し始めたものがこのシューティングノートというものでございます。
どんな方々がターゲットといいますか、その、はい、お客様として想定されてるんでしょう。
そうですね。もともとプロカメラマンだったりアシスタントの方だったりにもすごいお使いいただけると思うんですけれども、実は私まだカメラ始めて半年ぐらいなんですけれども、
うん、
すごく楽しんでこのノート実は書いているんですね、
うん、
なので写真がお好きな方、カメラが好きな方はとてもいいノートかなというふうに思っております。
なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ明日から写真展楽しみにしてます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
続いて鹿島高校のチャレンジをサポートする若き才能のお二人にも話を聞きました。
まず野村良平さん、
はい、京都を拠点にプロダクトだったり展覧会のデザインを、持続可能性というものをテーマに取り組んでおります野村良平と言います。よろしくお願いします。京都にある京都工芸繊維大学というところで建築を勉強しています。
建築を勉強しながらいろんな活動もされていると。
はい、つい先日ダボス会議っていう世界経済連合っていうもの
が、はいはいはい、ダボス会議ありますね、はいはい、
そこの30歳以下のリーダーのコミュニティ のグローバルシェイパーズっていうものに大阪ハーブっていう場所 その拠点の一つから取っていただいて、はい、で、まあ、これからますます持続可能性っていうものを、デザインと一緒に追求していこうと思ってます。
いや素晴らしい、ありがとうございます。次に桜井さん。
こんにちは。京都で古道具屋を営みながらプロダクトデザインやインテリアデザインのスタジオを持っているものやの運営をしている桜井と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。桜井さんが運営されているものやさんっていうのは、
はい、はい、京都市の北区で現在新店舗オープンに向けて準備中です。経営自体は、2018年の7月より、大学の時の友人の吉田拓司と一緒にモノヤを設立し、ここから今ちょうど1年経ったところですね。
じゃあもう大学在学中からもうそういう経営はされてると。
そうですね。
はい。さあ、わかりました。野村さんは今回の会場コンセプト、ここからチャレンジする若者を応援しようと、その辺の思いをお聞かせ願いますか。
高校生の方々が写真展をやるっていうことにあたって、そのホワイトキューブ、いわゆる何もない空間に自分たちの作品を展示するんじゃなくて、もうすでにそこにある都市の文脈だったりを組みながら、そこでその展覧会を行うっていうことの意味を一緒に考えていきたいなと思ったので、町屋っていう文脈を組んだ展覧会を作ろうということを考えてしました。町屋っていうのは基本的に木造のその住宅形式なんですけど、それがまあ失われて、で、いわゆる普通の建物にどんどん変わっていってるっていうところの中で、僕たちは、まあ、会場を今回で設計したわけですけど、気に町屋本来のそのコンテクストを、使って展覧会を設計しようっていうようなことですね。今回やろうとしていることは、そのゼロウェイストを目指そうということです。展覧会っていうのは、まあ、一回性のものだったり、まあ、その期間限定のものなので、展覧会をデザインすると、まあ、ものすごい量のゴミが出るんですけど、今回僕たちが取り組もうとしていることっていうのは、そのゴミを出さないように最初から設計をするっていうことなんですね。こういうコンセプトは実はその建築の方で、DFA っていう、デザインフォーディスアセンブリー、分解のためにデザインをしましょうっていうような、コンセプトがもうすでにあるんですけど、それをまあ今回展覧会にも、応用しようということをやってます。
その額の話で言えば、今度は桜井さんの役目になってくるんですかね。
そうですね。
はい。
はい、そのゼロウェイストというテーマでいただいたお題として、町屋の廃材を使って額装を作れないかという話をいただきました。ものすごく難しいなと思ったのですけど、つまり、廃材というのは、もともと一度使われたものなので、釘が刺さっていたり、ビスが打ってあったり、形が一律でなかったりして、自由な形が作れないという中で、自分たちが何ができるか、そこにどういうふうにチャレンジができるかということを考えて、プロダクトの設計をしていきました。ちょうど今まさに、僕たちそのデザインスタジオのものやが、新しく築90年の町屋を現在、改装中で、その中で出てきた廃材を使って、はい、今回は額装を制作することにしました。
面白いですね。それはまさに野村さんがど真ん中に置かれたゴミゼロの考え方をそこに出したというわけですね。
そうですね。
そうですね。今回その持続可能性を意識したようなコンセプトを作っている理由としてですけども、次世代を担うって僕らはまだまだ若いって言われてはいるんですけども、今回その共同させてもらう、その写真を撮っている人たちっていうのは僕らよりもさらに若い高校生たちの、
はい、
その人たちと共同するにあたって、僕とか物屋の二人がやっぱり考えていることっていうのは、これからの時代を作っていくっていう時に、たとえその展覧会一つであったとしても、どういう作り方をしたらいいのかっていうのを一緒に考えていくっていうことをやりたいなっていうふうに思って。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。まあ、その気持ちがね、高校生に伝わって、でさらにそれが、この写真展に来られた皆さんに伝わったら、すごく素敵なお話になると思います。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
OK now のシェシェ very much。 京都国際写真祭 KG プラスで単独展というチャレンジをする鹿島高校の話題をお伝えしています。今回の写真展のテーマとして取り上げられた熊野古道の魅力を吉田さんにお伺いしました。
はじめまして、吉田と申します。熊野古道の英語ガイドをやったり、国際交流協会の会長をやったり、つなぐユニットの代表をやったりしています。よろしくお願いします。
そもそも、和歌山県、この熊野古道っていうのは、どういうところなんでしょうか？
ですね、その、熊野古道って言っても、いくつかこの道があるわけなんですけども、とにかく魅力といったら、歴史だと思うんですね。ここをですね、昔上皇さんたちが通ったとか、貴族の人たちが通った、あるいは江戸時代、室町時代の庶民たちが歩いたっていうふうに思うと、なんか古の方へのなんか誘いを感じるような魅力がまずあるわけなんですね。すごい、長い歴史がある。熊野地域というのは特別な地域なんです。その当時の日本人にとってみたら。
道っていくつかアプローチがあるということですよね。
京都の城南郡から出て、淀川を船で渡って、それから大阪に着いて、そこから歩き始めて、本宮大社、那智大社、それから早玉大社、この3つの大社を目指すわけなんですけれども、それが木地と言えますね。で、キージは途中で中ヘチルートと大ヘチルートというのに分かれますけれども、中ヘチルートというのがメインに、一番人気のあるルートになります。あと伊勢の方から来る伊勢寺ルート、高野山から来る小ヘチルート、それから吉野から来る大峰奥掛道という、修行の道もありますね。ですから、全部で1000キロぐらいあると言われてますけれども、皆さんが楽しめるのはもうちょっとね、短い距離で楽しめると思います。
なるほど、ありがとうございます。その古のその匂いというか香りを感じながら、森から木みたいなのがやっぱり満ち満ちてるような、そんな感じなんでしょうかね。
そうですね、パワースポットって最近よく言われるんですよ。
パワースポット、はい、そうですね、はい、
はい。ですから結構有名なタレントさんやスターの人たちが歩きに来てるんですよね、結構内緒でね。で、大きな岩、奇岩とかがたくさんあるんですよね。で、昔の人はもちろんその大きな岩には神が宿るとか自然崇拝が激しい、ところなので、いろんなところに神様、大きな木を見たらそこに神様が宿るとか信じてられたんですね。ですからそういう日本人の持つ何でしょうかね、精神的な基礎というか、基本がここの場には、この熊野には残されていまして、非常に鮮明に、神仏習合というのが残されてるんですよ。ですから、ここは神不神を選ばず、情不情を、嫌わずという言葉があるんですけれども、どんな方も受け入れますよという、土地柄なんですよ。高野山とか、いろんなとこ行っても女人禁制って多いですよね。でも熊野は違うんですよ。もうどんな人が来てくれても大丈夫だと、カモンっていうことなんですよ。
なるほど、ウェルカムですね。
ウェルカムなんですよ。
まさに今ダイバーシティの先駆けというか、町全体というか、その熊野古道全体がその誰でも受け入れる。
そうですね。
すごいですね。
そんな熊野古道を取り上げた鹿島高校のチャレンジ、京都国際写真祭 KG プラスは9月18日から10月18日、1ヶ月間ですね、京都祇園四条の京都天狼院で開催されます。お近くの方はぜひ足を運んでみてください。詳細は KG プラスで、検索すると黄色のイメージカラーのホームページが出てきますので、そこでご確認ください。本日のシェイシェイベリーマッチ、そろそろエンディングの時間になりました。お相手は、人の輪無限大グランビス代表の OK 直子と林田直之でした。 今日の一日、ありがとうの言い忘れはありませんか？今日の感謝を思い出し、一日の締めくくりを穏やかな気持ちで。おやすみなさい。